では一つ目のコーナー、市役所からこんにちはお届けしてまいります。今日はですね、高山市役所が全庁的に取り組んでいらっしゃいます行政改革についてということでお話を伺います。高山市総務部行政経営課の中村秀幸さん、サテライトをお越しいただいております。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
蒸し暑いですね。
暑いですね、
本当に梅雨のような ね、
本当ですね。
はい、暑さとなっておりますが、中村さんからは行政改革についてということでお話を伺ってまいりますが、まず本日のテーマであります行政改革という言葉に関して、新聞とかテレビなどで見聞きしたことはありますけれども、行政改革、まずどういったことなのかというところから教えていただけますか。
はい、行政改革と言いますと難しい印象ではありますけども、まず行政改革とは、日々変化する社会の状況ですとか経済環境に適切に対応できるよう行政運営の見直しを図り、より効率的な運営が行えるようにする取り組みです。
はい、
現在高山市が行っている仕事などを常に見直したり、新たな取り組みを行うことで効率化を図ったり、コストを下げることで市民の皆様のサービス向上を目指す取り組みのことです。
はい、
分かりやすく一般のご家庭で例えますと、車を買い替えたいとか、はい、家を改修したいなど目的を達成するためにまとまったお金が必要な場合、なるべく借金はしたくないと思われると思います。
はい、
また今のところは目的はないけども将来何があるかわからないから貯蓄しておきたいと思われる方も見えると思います。
はい、
そのために電気ですとか水道など光熱費を節約したり、欲しいものを我慢して自作してみたりとか、折り込みチラシとかインターネットなどで値段を比較して少しでも安くてより良いものを購入したりと、いろいろ工夫しながらやりくりして見えると思いますが、そういったことが、行政改革の取り組みと同じと言えます。
なるほど、非常に分かりやすいご紹介でした。今までの市役所の仕事を見直したりですとか、より良いものに変えていく取り組みというのが行政改革ということになるんですね。
はい、
ではなぜこの行政改革が必要なんでしょうか。
はい、現在全国的に人口減少ですとか少子高齢化が進んでおり、経済成長が確実な右肩上がりの時代ではなくなった現状が続いています。
はい、
そんな時だからこそ、行政改革のさらなる推進が必要であり、行政基盤の整備ですとか健全で持続可能な財政基盤の確立が必要となっています。
はい、
高山市の人口についても例外ではなく、平成12年の9万7千人をピークに平成29年8月現在で8万9千人余りと9万人を割っている状況であり、さらに約20年後には8万人を割り込むと想定しております。
はい、
また市が持つ公共施設の老朽化による財政負担の増加ですとか人口減少に伴う市税の減収など、より一層厳しい状況になることが想定されています。
はい、
そういった現状を踏まえ、今後少子化対策、産業振興策、移住促進策など地域の活性化につながる主要な政策を積極的に実施していくために改革を進めていくことが必要であると考えてます。
はい、今お話にありました高山市の人口ピークは平成12年9万7千人ということなんですが、平成29年の8月現在で89,413人、1万人近くね減っているということになりますし、さらに20年後には8万人を割り込むという想定があるというお話でした。人口の減少ですとか、あと歳入の減少など行政を運営していくための将来の見込みというのは本当に厳しいものとなっているということなんですが、ますます行政改革の推進というのが必要になってきますよね。
はい、
ではこれまでどういった取り組みを行っていらっしゃったんですか。
はい、高山市においては昭和60年度、今から約30年ほど前になりますが、行政改革を推進するための基本となる大きな方針を定めました第1次高山市行政改革大綱を策定しました。
はい、
それ以降2次、3次、4次と行政改革大綱の策定を行い、現在は平成27年度に策定しました第6次行政改革大綱に基づいて、無駄のない 効率的な行政運営と市民サービスの向上に努めています。
はい、
特に合併後、高山市の面積は日本一となりまして、はい、それは東京都とほぼ同じとなりましたけども、人口は約6万6000人から約9万6000人の 1.5 倍になったのに対しまして、市の職員数というのは合併後1250人と2倍以上に膨れました。伊谷さん、はい、単純にですけども、人口が 1.5 倍増加したのに対して、はい、職員数が2倍以上増加って効率的だと思いますか？
そうですね、職員の方々を前にしてなかなか言いづらいところもあるんですけれどもなかなか効率的とは言えないかもしれませんね。
はい、ですから合併によって膨れ上がった市の基盤というものを身の丈に合った体制に縮減することを最優先課題として、職員数の削減というのはもちろんのこと、事務の見直しですとか指定管理者制度の活用、将来負担を軽減するための借金の縮減などについて徹底した見直しを行って行財政の健全化に努め一定の成果を上げてきました。
はい、
職員数で言いますと、民間委託の活用などによりまして平成29年度4月現在で832人と合併当初と比較しますと3分の2まで削減しました。
はい、
先ほども少し触れましたけども平成27年度には今までの行政改革の取り組みを引き継ぎながらも、環境の変化による新たな課題への対応を加えまして今後も持続していける市の基盤を確立するために平成27年度から平成31年度まで5年間を期間とした第6次行政改革大綱というものを策定しました。
はい、
またその大綱を具体的に推進していくために5つの基本目標を定め毎年さまざまな取り組みを行うための実施計画というものを策定して取り組み内容の効果を検証しながら現在も行政改革に取り組んでいます。
はい、行政改革さまざまな取り組みによって高山市の効率的な行政運営そして、行財政の健全化さらには市民サービスの向上に努めていらっしゃったということなんですね。
はい、
はい、ちなみに、現在実施しております第6次行政改革大綱5つの基本目標、どんなものになってますか？
はい、5つの基本目標についてですけども、
はい、
1つ目は、市民と共に進める自治体経営としまして高山市の主体である市民の皆様と一緒にまちづくりをしていくことについて、
はい、
で2つ目は効率的効果的な行政運営の推進として、市が行っている事務を見直して効率化を図っていくことについて、で3つ目は組織人事管理の充実ということで、市の組織の見直しですとか職員の適正化、あとは職員の育成を行うことについて、
はい、
で4つ目は公有財産の適正な管理として市が持つ施設の有効的な活用など適正に管理を行うことについて、
はい、
最後5つ目は財政の健全性の確保として市の歳入を増やしで歳出を減らしてですね将来負担の軽減を図ることについて以上5つの目標について行政改革を進めております。
はい、
その第6次行政改革大綱を策定してから今年で3年目を迎えましたけども、後半の方でこの5つの基本目標に基づいてどんな取り組みを行っているのかについてお知らせできればと思ってます。
はい、では後半のお話ということで移っていく前に曲1曲お届けしてまいります。今日のお届けする曲は杉山修君で風。